何説明したらいいのかな、まあ、推薦トイレ的なギミック
うわそうなんだからしょうがない
の。そう
クレシンっぽさが喋ってるだけで出てくるって素晴らしいよね。
どんどん IQ 下がっていく
どうも慎太郎です。
どうもおそばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
はい、
今日はですねちょっと Amazon プライムのウォッチパーティーっていうのが最近ハマってるんで、
はい、
それを軽く紹介したいなと思うんですけども、
ウォッチパーティー、
まあ、まあ簡単に言うとあの Amazon プライムの動画を複数人で同時視聴できるようなサービス。ネットフリックスにもあってネットフリックスパーティーっていうらしいですけど、完全にね同期できるんですよね映像と。なのでその疑似的にバーチャル上で同時視聴が、まあ、できるっていう感じなんですけど、 Amazon ってあの Twitch っていうゲーム配信プラットフォームが確か子会社にあって買収して、
買収したんだね。
そうなんですよ。で Amazon プライムの特典に結構 Twitch のやつとかも入ってたりするんですけど、で僕は結構 VTuber が好きで見てるんですけど、最近 Twitch 上で映画の同時視聴とかアニメの同時視聴とかをこうやってる人が多くてですね、これ結構楽しいんですよね。だから今までだとなんか視聴者側で同期しなきゃいけなかったんですけど、そういう同時視聴系の、うんうん、
アナログってことでね。
そうなんですよ
一斉のでってことだ。
そうなんですよ、画面にタイムを出しといて、じゃあこのタイミングでみんなスタートボタン押してくださいねみたいなことをやってたんだけど、それをせずにね、一発でいけるっていう、結構いいですよね。一回その劇場で見たやつでもやっぱ同時視聴すると楽しいですね。なんか最近あのアマプラでミッドサマーが配信されて、VTuber の宇佐田ペコラがね最近それでウォッチパーティーしてたんですけど、
うん、
もう常に突っ込みながら見れるっていう。
どういうスタンスなの？
あれって結構なんか、
うん、
殺され方とかがすごい、
うんうんうん
うん、もう行き過ぎて面白いじゃないですか。で大学生の中で、うん、その一番バカなやつがおしっこをこう気にかけてむっちゃ怒られるとかを突っ込みながら見たり、あと結構えぐいシーンでその女の子がね、そのミッドサマーの村側にいる女の子が結構気に入った男の子に陰謀を入れてパイ食わせるとかあるじゃないですか。えぐいなとか言いながら、変な
おまじないみたいなのね。
そうそうそうそうとかをねゲラゲラ言いながら見るのもすごい楽しいなっていう。
ほらシンプルなに、まあ、見えに見えてる一時情報に対して突っ込んでたってことも
あるし、あとそのペコラちゃんの場合は初見だったんで考察しながら、うん、あれこれこういうことじゃないかとか、あとなんか90年に1回っていう割には歴代女王の写真多いよなみたいなことをなんか謎解きしながら 見れたりもするんで結構楽しいですね。うさらペコラ自身がすごいシャマラン好きなんで考察深いんですよね。
なるほど。
これ別にあの配信者じゃなくても一般の人でもプライム会員だったらあの主催者権限あるみたいなんで皆さんぜひということで
まあ今有名な人がやってるっていう、
例えば僕となんか友達の間とかでもできるみたいですね。
まあ、だ同時に見て実況ってあれだもんね、テレビのロードショーはねツイッターですごい盛り上がるもんね。
はいはいはい、そうですよね、
うん、まあそれに近いというか、
だから最近だと鬼滅の刃はそんな感じでしたよね。
いやーすごいね鬼滅は
ノーカットでやってたけど CM 多すぎっていうこと言われてましたけど、
鬼滅のその話になるんだけど、ノーカットなのにあそこ切ってるんじゃないかみたいなことに、うん、なんか気づいた人がいたとかいうのがあって、
そうなんだ。
いやっていうのが最初にそういうのが出て、 そうなんだってなったんだけど、うん、いやあれはこうだあれはこうだっていうのがすごいどんどん積み重なってって、なんか煉獄さんの炎の演出がちょっと違うみたいな、めっちゃ映画館に見に行った人は気づいたんだけど、それ切ってんじゃないかって最初言ってたんだけど、いや切ってなくて、まあ最初あの結果的には切ってなくて、このテレビの明滅フラッシュとか厳しいから、
はいはい、
それを避けるためになんかフレーム落としてるじゃないかか、まあ、なんかスローかけたんじゃないかってなとこま でそれになあの傷それだっていう人が最後に現れて、でみんなすごい手慣れですごい盛り上がるっていうのが、うん、
いやその解釈むちゃくちゃ説得力ありますよね。やっぱりポリゴン事件以降、
うん、
そういうとこは対策されてるでしょうからね。
まあ、というかそのフジテレビのね視聴率を鬼滅だけ鬼滅が独り勝ちですごい底上げしてるっていう凄まじい状況
鬼滅モードに完全に曲を上げてなってて、あの目覚ましテレビでも連日特集してました
だからこうイベントか分かんないけど、まあ、特番だったりも完全に絶対動いてる動き出すよね。
そうです
ね、宣伝打つだけじゃなくてね。
うん、楽しみにしたいと思います。じゃあ、今回の特集に行きたいんですけども、空白ということで、
はい、
実はあれなんですよね、最初特集するかすごい迷ってたんですけど、本当は007に、まあ、次しようかってなってたんですけど、シャンチーといいね、なんか対策がこう続いてた感あったんで、まあ、こういうのも間に入れたいなということで
まあちょっと世界をちゃんと見つめ直す時期に来てたのかもしれないよねスペースプレイヤーズとかさちょっと浮かれてたんで、はい、
もうねお祭り映画だからね、まあ、スペースプレイヤーズ
いいタイミングなんじゃないかっていう。
そうですね、とはいえあのシネコで公開されてるんで、そんなねあの小さい作品ではないんですけど、まあ、早速ではあらすじの方をお願いいたします。
ある日突然まだ中学生の少女が死んでしまった。スーパーで万引きしようとしたところを店長に見つかり、追いかけられた末に車に轢かれたのだ。娘のことなど無関心だった父親は、せめて彼女の無実を証明しようと店長を激しく追及するうちに恐るべきモンスターと化していく。はい、
ここはあの吉田圭介監督はもともと好きなんで、ちょっと前から気になっておいたんですけど、
いやまあぶっちゃけ言うと、まあ曽我くんが押してくれたっていうのはある。
そうです
ね、それはちょっともう
ゴリ押し、
夢の国で生きていたいなと思ってたあの現実は直視しないで生きていけるならと思ってたんだけどまあまあ久々にね。
でちょっと総評からいきましょうか。まあこれ今年モンスター映画あったじゃないですか、
うん、
ゴジラ VS コングという、
はい、
まあそれと並ぶぐらいの怪物たちの共演といいますかこれさっきあのあらすじを先輩に紹介してもらって、それは公式サイトから引用したんですけど、この古田新太がモンスターになって いくじゃないですか、だんだんね、
うんうんうん、
なんかそいつに翻弄される周りの人々みたいな感じなのかなと思ってたんですよ、予告編見た感じでは、
うんうんうん、
でもいましたね、古田新太が ゴジラだとすればキングコングが全然全くノーマークでしたけど、完全に寺島しのぶキングコング級の暴れっぷりでまさかこんなモンスターの共演が見れるとは思わなかったですね。まあ、古田新太がまずもう顔の圧すごいなっていう表情一つ一つとっても本当になんか迫力があってですね、まあ、それをこう寺島しのぶが神演技で受けていくんですけど、まあ、その2人の間を松坂桃李くんがすっごい困った感じで行ったり来たりみたいな構図になってて、もう見た目で楽しみました。 くと。じゃあ二大怪獣の暴れっぷりは後ほど詳しく、
はいはい、
紹介させてくださいということで、慎太郎先輩はいかがでし
ょう。まあ楽しくはないんだけど、なんていうかな、そのいやでもその心の飢餓をすごい刺激されるっていうか、なんか
そうですね、
その弁をすごい開かれてってそれ見た後YouTube で何見ても感動するみたいな状態になってしまっててだからすごい映画だなと思ったな。やっぱりセンシティブというか、まあね、感受性が開かされるみたいな映画だでしたね。まあでもそういうことができる、映画でできるっていうのはもうすごいことなんじゃないかなって、まあ簡単に言っちゃうとすごい映画だなと思ったね。まあ、非常に心揺さぶられる映画でしたね。
オリジナルでこれをやるのがすごいなと思います。
だからまあもうだからもうちょっと言うと、そのだまあちょっと被るかもしれないけど、その古田新太対、俺は古田新太対松坂桃李かなと思ってたんだけど。まあ意外とこうシャッフルじゃないけど揺さぶっていく感じで、それぞれ登場人物がめっちゃ重要っていうか、まあ俺からするとまあ群雄割拠のような
はいはいはい、
まあいろんなモンスターがいるよねっていう見方もできるなっていう逆に言うと、
脇役もね、
そうそうそう、その攻撃的なモンスターもいればそうじゃないモンスターもいるなみたいなことから、はいはい、曽我くんの言い方を借りるとすれば
いろんなタイプの
ね、そう癖強いよなみたいな、でもそれをちゃんと浮き彫りにして描いてて、まあ、そういうとこっすね、技術はあるなっていう気はしましたね。
じゃあちょっとモンスター紹介古田新太の、まあ、娘が交通事故で死んでしまって、
ああ
それの関係者たちがどんどんどんどん不幸になっていくというかっていう構造なんですけど、だから最初万引きを古田新太の娘の彼女ちゃんはするんですけど、あの万引きシーンっていうのをこうはっきりと映さない、だって1回しか見れてないんで、あの間違ってるかもしれないですけど、マニキュアを一応万引きしたってことで小松坂桃李に事務室に連行されていくんですけど、あえてマニキュアカバン入れてました？
いやいや入れてなかったね、あの時は。
そうですよね、
うん、
多分その前になんか入れたのかなっていう、ちょっと体力とかぶっちゃいますけど、そういう空白というか余白が多くて、
そうそう、なんかぼやかしてくんだよな、それ以降もね。
そうなんです、うん、どっちとでも取れるバランスに、
うん、
あえてしてて、だからその後事務所に連行された後に、まあ、カノンちゃんはこう店を飛び出して逃げ出して、それを松坂桃李が追っていくんですけど、二人っきりの事務所で何があったかも描かないんですよね。そこをすごい想像させるというか、でそれでカノンちゃんはこう、まあ、逃げていって松坂桃李がどんどん追いかけていくんですけど、そこでちょっと事故が起こってしまう。で結構その事故のシーンも
そこね、
衝撃的というか、うん、びっくりしますよね。
そう、もうドイツギ見るときあそこ飛ばすね。
ああいや結構ショッキングだな。
いやショッキングだよ。
なんかそんなグロくはないんですけど、その意表を作ってる。最初一回乗用車に彼女がはねられて、
そうそう、ワンクッションあるんだよね。
そうだよね。でその次にトラックにも惹かれるという
、うん、一回立ち上がりかけててね、
うん、
も
う、ね、
頭から血出ててすごい弱ったとこ見せるんだよ。いやー性格悪いよね。まあ、まあ、性格悪いって言うとあれだけからちゃんと言うと、まあ必要があってそうしてるんだけどね。うん、だからね、そのなんか似てるなっていうか、ワンクッション置くのなんかあれ、ホラー映画とかでなさ、なんかめっちゃ悪いやつが死ぬ時にさ、うん、なんかめっちゃ悪いやつがオラオラのままなんか突発的に死んだらさ、全然ショックないじゃん。 あ死んだなぐらいでさ、でもそのオラオラだったやつがね、そのやっぱ死にたくないと思ってから本当にこう死んじゃうと、なんかこうズーンと心に残るっていうか、命乞いして死ぬと蛇とかに食べられちゃうと、なんかその人の死に方ってすんげえショッキングなんだけど、なんかそれに近いものはあったかな。
だから演出がうまいですよね、
うん、
それで、まあ、カナムちゃんがトラックに引き殺されて、それを見つめる松坂桃李が唖然とするんですけど、そこでタイトルが出るっていうこのテンポ、吉田監督の作品見てるなっていう気しますね。すごい、ヒメアノールとかもそうですね、ここでタイトル出すかっていうところでバッと出してくるっていう、その
編集の切れ味。まあそこでもさ、警察は促してたよね、あの携帯電話見てませんでしたかとかさ、あれね、その現地取っていこうとしてるんだけど、くしくもね、前もやってた密着警察24時の知識がね
やばいここでリンクする
リンク、なぜか伏線となってね警察動向をね
いやでもあの感じってすごいリアルでしたよね、警察の事業聴取の仕方、最初乗用車で一番最初にこう跳ねてしまった女性も気が動転してて、こううまく言えないんですよね。
そうそう、
何キロで走ってたんですかって言われたとこに何も言えなくて、警察が覚えてないみたいな感じで詰めていく
ん
です、覚えてないっていうことはいいですかでもスマホは見てなかったみたいな感じで、
そうそうそう、やっぱ事実関係確認しないといけないから警察は。で、まあ、あの人はもう呆然自失でね、2つ返事でもあんま切ってなくはいはい言ってて、で何キロかって聞かれたら答えられないみたいな、まあ質問の順番もうまい、まあ、あと対比としてね、ダンプカーの人はね、
そうダンプカーの人もいやブレーキは踏んだって
、だからそのさ、尋問される側にもいろんな人がいるんだなっていうと、まあ、あの番組を思い出すんだよなな
るほどね、それちょっと多角的な楽しみ方やってますね。
まあ、だからそれだけリアルっていうか、ちゃんと誠実な描き方してるし、重要なシーンだよねそこもね。
そのトラックの うんちゃんはそのまんま出ないんですけど、その最初に乗用車で跳ねてしまった女性とかっていうのがね、後々聞いてくる無駄のない人物。
ああ、だそう考えるとやっぱその自分の責任かなって感じる人がやっぱり描かれてくん、
なるほど
って気がした今聞いてて。
カノンちゃんってもうその交通事故のシーンが、まあ、出てくるのは最後なんですけど、終盤のね最後のラストカットまでその存在感は常にあるっていうか、むちゃくちゃ聞いてるんですよね。その タイトルの空白っていうのがいろんな風に撮れる風になってて、カノンちゃんと松坂桃李が事務室で事務所に何があったのかっていうとこの空白もそうだし、
うん、
その娘を失った古田新太のこの空白とか、
うんうん、
まあ、いろいろね解釈できるなと思って、すごいいいタイトルですよね。ただちょっとまあ地味すぎて、あの検索しづらい問題ありますけど
曽我くんが提唱するね
常に来るの頃からずっと言ってますけど、特にね吉田監督多いんですよね。あのすごいいいんですけど、犬猿とかね多いんですよ
こうだから
地味なタイトル、
日常的に使うような単語だとなかなかヒットしないっていうことだよね。
そうですね、 今の時代特にね SNS の口コミで見る人多いでしょうから、そういうとこはちょっとありますよね。
まあ、クールは究極だったなそう考えるとクールなんていいつぶやきまくるか
ちょっとタイトルの話に戻すと、その、まあ、カノンちゃんっていう空白があって、それをおのおのの登場人物がどう乗り越えていくかみたいな話にスライドしていくんですよね。古田新太はまあモンスターなんですけど 悲しきモンスター系ですよね。ウルトラタという悲しきモンスターがどうやって娘の死を乗り越えていくかっていう視点で僕は結構見ていて、まあいろいろやるじゃないですか。娘の気持ちを知るために油絵描いてみたり。
あ、そこまでいっちゃう。いやでもまあね、だから なんでそう言ったかというと、まあ、そこをやっぱあれだよ、心境変化した後の話だ。
あー、なるほど。
だからそこまでに追い詰めるじゃん、松坂桃李。
はいはい、
こうだから、あ、だまあそうだね、それ今言おうとしたと、そのお父さんは脊髄反射的にどんどん行動していくじゃん。
はい、
その油絵まではそうなんだな、多分もう反射でもう怒りに任せて動く出る感じがしたな。
結構ね、まあそんなに暴行しないけど、こうマスコミに対して衝動的にカッとなってね、
うんうんうんうん、
やっちゃったり、まあ、周囲の人々に対してもそんな感じで、まあ、結構これ終盤にも小道具の使い方として聞いてくるのは、娘は中学生で、でちょっと携帯持ってるっていうのがね、尺に触って、
うんうんうんうん、
でそれを取り上げて庭に投げ捨てちゃうんですよね。
あ
だ、そういうタイプのちょっとキャラクターで、藤原季節が、なんて言いたいんですかね、弟子的な、
うんうん、
お父さんちょっと漁師やってて、まあ、それの部下にね、
そう、藤原季節
いるんです
けど、乗ってて、ね、
でそこで、いやでも正直親だったらきついっすよみたいなこと言われるまあ、そりゃそうだろうなっていうような父親なんですよね。
もうすげえ大事なセリフだよね。
そうですね、聞いてくる、ね、
聞いてくるの、まあ、言語化してる、いい意味でね、そう聞かしてくるから、うん、
そうですよね。
いやだからね、その結構はっきりさせていかないから、
うん、
なんかはっきりさせる場面っていうか、そういうセリフは全然気にならないんだよね。なんか要所要所でって感じで、まあでも数少ないいいキャラクターでね、あの部下がね、
そうい
いキャラクターっていうか、まあ、まあ希望の光が一つだよね。
そんなやつかな、増えたらなんだ。まあちょっと改心する前まではそんな感じで、あれってでも決定的に改心したの、だから油絵描く前でなんかきっかけって何がありましたっけ。
もう決定的な転換点が、だからまあそこまで飛んじゃった、だからそれ松坂桃李が追い詰められると同時並行で、最初の K で引いちゃった女の人が謝りに来るんだけど、はい、何回も拒否されて、で結局自殺しちゃうよね。
あ、そうか。
頑張りのきっかけはお母さん、自殺した娘のお母さんが古田新太を叱責するんじゃなくて、お母さんの態度で古田新太の転換点を生むから、そこやっぱね、油絵描くすごい重要なんだよね。
片岡玲子がね、その引いてしまった女の人のお母さん役をやってるんですけど、葬式のシーンですよね。で一応古田新太も、まあ、お線香あげに行くと、でそれに対して母親が詰めてくるんだけど、そこで謝られるっていうことになって、
うん、
立場は逆転するみたいな。今までは古田新太は娘を失った被害者だったんだけど、今度立場逆転して古田新太の方が加害者になって、
うん、
お母さんの方が被害者っていう風にね、入れ替わるシーンがありますよね。
まあ、鏡写しになって自分を振り返ったんじゃないかっていうシーンだ
ね。ああ、いやそうでしょうね。
うん、でそのそれで言うと、おばあちゃんがさ、あ、まあだからそこでお母さんにでも怒られると思うよね。あそこでブチ切れてさ、また叱責されると思うじゃん。っていうのは古田新太があんな感じだから、それを散々俺らが見せつけられてるから、あ、また続くのかなと思いきや、
うん、
そういう態度から考えさせられるっていうか、ざわっとするよね。
娘は許してやってくださいって言われちゃうんですよね。
でそ こでそのそれより全然前にさ、おばあちゃんにがさ松坂桃李が会いに行ってさ、
うん、
なんか世の中も捨てたもんじゃないみたいなセリフあるじゃん。
結構素直に言えば、
そうそう、人は話せば分かるからみたいな、
うん、はい、
それはその場面まではまあ本当に滑稽なセリフなんだけど、まあ事実その後すぐ裏切られるわけで、か俺はその時点ではまあそのおばあちゃんには間抜けだなっていう風に見えてたんだけど、でもそういう見せ方してると思うんだよね。ただそのお母さんがそういう言葉を発することでなんかそこで反転しておばあちゃんいいこと言ってたなっていう気になる。それだけやっぱあのお母さんの存在でっかいなと思って。
いや本当にそうで、まあ慎太郎先輩はそのおばあちゃんのセリフがこう期待裏切られる展開って言ったんで、
うん、
説明するとその松坂桃李に対してこうマスコミが取材に来るんですよね、いろいろね。でそうすると結構ね、その松坂桃李視点ではテレビ局のレポーターの人もいやもう誠実なお人柄がこれで皆さんに伝わると思いますよみたいなめちゃくちゃ言ってくれて、松坂桃李もちょっと気を良くしてそうすかみたいな感じになってるんだけど、実はオンエアされたら編集で切り取られててめちゃくちゃ悪意を持って取材を受けてるっていう感じに歪められてしまうんだよね。だから結構ね誠実に取材を受けたのにもかかわらず変な切り取り方されて、まあ余計ちょっと立場が苦しくなってしまうというところとか、あとちょっとそれで派生してね、その悪意の描き方みたいなところで言うと、結構松坂桃李がもうバスで結構あの自分のスーパーまで通ってたりとか移動で結構使ってるんですけど、そこで、まあ、男子高校生にスマホでバシャって撮られて、だあれ事件のやつだよみたいなことやられたりとか、あと弁当買いに行ったらその客で、スーパー青柳の店長ですよね写真いいっすかとかって言われたりとかっていうのを
あいついい顔してたよな
そうめちゃくちゃいいんですけど、あと逆にね古田新太もなんかネットのコラ素材みたいになっていくっていうか、掲示板でいじられてるっていう感じになっていってですね、うん、リアルとネットでこうまた解いて古田新太両方とも悪にさらされていくっていう描写を見てですね、ただ単にコメントで人を腐しとけば悪意の可視化なのかっていくと全然違くて、間接的にも直接的にも事件の加害者被害者両方ともしかも悪意にさらされてしまうっていうのはめちゃくちゃ今日的な問題というか 一面的に描かないっていうのがすごいいいとこだなと思います。結局嘘場と比べるとね
あ、そうい
や、そうでしょう、
ね、そこそんな気にしてなかったな
あー、ほんまですか。
うん、
嘘場見た時になんかまあ、わかるけど薄っぺらいなってちょっと思ってしまった部分が引っかかってて、
うん、
でもそういう引っかかりは今回の場合なかったなと思って、
まあでもその、まあ、おばあちゃんの言葉に戻すのもうそもそもあれだよね、古田新太にいくら説明しても全く伝わってないって時点でもうシンプルに、うん、ちょっとおばあちゃんどうかなっていう構造だった。
逆に僕はそのおばあちゃんのところをそんなに重要視してなかったんで、ちょっと今先輩の話聞いて、うん、まあ、確かにそれが結構後々聞いてくるんだなっていうのは、うん、だから本当におばあちゃんあのシーンしか出てこないのに
出てこないね、
結構印象残ってますもんね。
うん、いやまあ結構でかいこと言ってるからなおばあちゃん
まあ、
あの結構強めの言葉言ってるから、これがどうなっていくのかなって俺は気になって、どうなっていくのかなっていうか、いやおばあちゃんこけたなと思ったんだけど、滑ってんなと思ったんだけど、そうじゃなくなっていくってとこがすごかったな。
古田新太の話を聞くと、まあ、その葬式のシーンきっかけで改心して 俺は父親としてどうだったのかっていう、まあ散々ね、もっと奥さんとかに言われてたんだけど、ここでやっと顧みることができて、まあ、娘の部屋に行って娘の描いた作品とか見たりして油絵を始めるんですけど、これがね結構、まあ、今作ってシリアスな話なんであんまギャグシーンってないんですけど、この油絵のシーンは僕ちょっと爆笑しちゃって、古田新太がまあ見よう見まねでね油絵始めるんですよね。でそれでまあ何作か絵を描くんだけど、でそこにやってきた藤原季節は、これ何描いたんですかとかって言って言ってあ、ブサイクなモナリザですかとか言っていや、カノンだよっていうところちょっと笑っちゃいますよ娘かーいっていうブサイクなモナリザすげー笑っちゃったな。
意外とギャグシーンちりばめ、まあ、両たまに挟み込んでたけどね。なんかスーパー周りとか、だからスーパーでは好きなのはあのお弁当お惣菜担当のあの宴会部長のおじさんめっちゃ好きなんだけど、
おじさんめっちゃいいっすよね。
おじさんいいよね
いやおじさんいい
安心ホッとするよね、
うん、職場にいると空気良くなるだろうなって
まあどうしようもないおじさんなんだけどだからそれで言うともう ああいった人たちにちゃんとあの地域のあのすごい田舎のおいてあれだけ雇用を生み出してるから、まあやっぱスーパーとして存在意義が全然あったよなと、まあ企業としての社会貢献はちゃんとしてるよな
って
思ったね。
ふうたらたも言ったけど、あの少女漫画のくだりもね娘の部屋にあった少女漫画読んでいくんですけど、でそれを見てね、藤原季節とか面白いんですかって分かんないみたいな、
うん、
その感じをちょっとね笑えちゃいましたね。
なんかでも絵もさ、なんかエネルギーがそっちに向いていくのかなっていう、はい、まあ、俺の妄想なんだけどなんかちょっとずつ上手くなっていってたから、なんかこう非生産的な行動ばっかりだったわけじゃん。なんか油、まあだから簡単に言うとベタだけど、こう芸術に昇華させていくみたいなことになるのかなと思ったけど、うん、まあそこはその現実的なバランスで、
まあでもブサイクなモナリザ以外もね、そのカモメって言われたらいるかなよって言うのがあって、まあこれがね終盤まで効いてくるっていうところなんで、
まあ大落ちぐらいの勢いだけどな
ね、そうなんですけど、うん、だからまあ芸術に昇華するっていうところではいかないんだけど、その娘と同じことを物理的にやって自分の経験として落とし込むことによってちょっと気持ちが分かってきたっていうか、うん、そこにちょっとなんか娘の死を乗り、まあ、結局乗り越えはできないんだけど、その古田新太がちょっと人間的に一歩前進してる、まあ、場面ではありますよ、ね、本人なりに感じ取ったところがあって、まあ、そういう行動になっていくわけですよね。
そうそう、まあそれがまだプロセスってところがね、
まあ、これもちょっと終わりの方なんですけど、その娘のね仏壇に iPhone を備えたりしてるじゃないですか。だからあ成長、まあ、成長っていうかなんていうかね
変化が描かれる。そうなんだよな、成長って言っちゃうとなんか変な感じにね。
そうなんですよね、うん、
まあ、大きな意味ではそうかもしれないけど、なんかもうちょっと別の言い方があるような気もするよね。
まあ、じゃあスーパーサイド、まあ、さっきの宴会部長もやっぱりいいけど、まあでもパートのメガネかけた女の人とかも、まあ、全員いいですよね結構松坂桃李のキャラクターもなんかね、まあ、難しい役どころだなと思って見てたんですけど、
つかみどころないよね。
では最初は結構その、まあ、事件の引き金になってて、こう一方的に古田新太に追及されていくんだけど、途中もどんどんね印象が二転三転していくっていうか、実はなんか、
うん、
まあ、これも本当かどうか分かんないけど、その娘の 学校の校長先生とか曰く、なんか生徒のお姉ちゃんがあざこ通りに痴漢されたことが過去にありましてみたいな、
痴漢されたっていう主張があるっていうことを言われるんだけど、なんかそれをフルタアルトが詰めていくときに痴漢で捕まったことがあるになって、でもそれ事実かどうか分かんないまま進めるだったり、まあそれ最初から続いてなんかこうぼやかしていく、もやをかけていくスタイル踏襲してる。
そのだって学校側の主張も本当かどうか分かんなくて、もうフルタアルト鬱陶しいから気持ちをね、
うん、
松坂桃李向けるためにそういう、まあ、嘘の情報を流した可能性もあるじゃないですか。けどなんかね、そこからえマジかみたいなロリコンだったのかみたいな感じで、まあ、世論もねそういう風に動いていく。けどなんかもう本当にそういうなんか前科があるんだったら、あの意地悪な報道番組に追及しそうなもんだけどね。
それバレそうだけどと思ったね。確かに。でもあの情報としては嘘じゃなくて、なんかこう学校側も言ってたことは生徒の誰かも友達の姉貴がって言ってたから、そういう主張してる人はいるんだけど、まあ細かいんだけど、あの事実としてそういう主張してる人がいるんだけど、その子は捕まっただけで腹いせにそう言ってる可能性もある。で捕まったかどうかはぼやかしていくって感じで、松坂桃李は本当パーソナリティはすごい小出しっていうか、もう全然出さない風に描かれてたよね、うん、ちょっとだけ本当に。
だから本当に終盤でちょっとなんかポツポツと、実はこういうことがあってみたいな、
パチンコとか、
そう、そこね。だから お父さんからまあスーパーを引き継ぐ形で店長やってんだけど、お父さんが倒れた時にスマホにね電話があったんだけど、パチンコ売ってて、しかも結構当たってたから全然気にも留めずに、まあそう、まああれはでも後悔の弁ですよね。
まあでもそれ松坂桃李のキャラクターを表すと同時に、あの寺島しのぶのキャラクターを表す重要な場面になってたよね。それ返し寺島しのぶなんて言ったか覚えてる？
あの本当はそのパート辞めるメガネの女の人の送別会の飲みなのに、
そうだね、
そっから一気に寺島しのぶがグッと自分の方に話を持っていって、いやこれからも厳しいけど皆さん団結して頑張っていきましょうみたいなことで、いやいやいや、なんて返したんですか松坂桃李。
そのまあギャグシーンもまあその寺島氏を笑わせてていいんだけど、その返しがね全然ずれてて、頑張ろうみたいな返しでね、こうだからやっぱ自分の主張だけを押し通す感じがそこでやっぱ描かれて、結構ディスコミュニケーションってあなるほどそういうことかってそこで分かった。
うん、それって最後の最後まで、
そうそうそう、
結局だから寺島しのぶは救いがないというか、
そう繰り返してくるんだよね。
常にこう一人で絡まってるんですよね。いやだから怖いっていうかモンスターだなと思っちゃいますよね。
なんかこう一人だけ違うことずっと言ってるっていう、なんか
そう
寄り添ってるように見えて
だからもう松坂桃李がどんどんどんどん弱っていくね、それにねそっちにね、
ああ、そっち、あ、まあ、それもあってか、
うん、そう、ダブルパンチというか、うん、まあでも結局寺島しのぶが一番きついと思うけど、
あ、そう？
立場だと、うん、
古田新太より
本当にもういいですからって何回言ったかっていうかいや、そういうんじゃなくて最後爆発してたけどあれ、いや、あれきついと思いますよ。それはもちろん事件によってこうお店が立ち行かなくなっていくっていうのもあると思いますけど、そう、 身内になんかもう敵がいるみたいじゃないですけど、松坂桃李からすると、向こうはその善意でやってるから無限にもできんしみたいなところで、いやこれきついだろうなっていうか店長という立場もあるし、
ジャブで相当効いてたっていうことか、う
ん、そうでしょ。だから、まあ、最終的に僕すごい店長二面性が現れるとこじゃないですけど、放火事件がスーパーでちょっと起こって、
うん、
なんかねスーパーをよく思ってない 人が、まあ、誰による反抗か分かんないんですけど、ちょっとぼや騒ぎがあってですね、うん、でまあみんなでちょっと夜見張ろうっていうことになって、その宴会部長のおじさんと松坂桃李で、
うん、
まあ夜ね見張りをするんですけどその松坂桃李が弁当屋さんで、まあ、お弁当頼んで、でスーパーに行って、まあ、宴会部長のおじさんとね、あ、じゃあもう何々さん上がってください、あとは
僕は上がってくれますって。いや、
そこがいいんだよ
な。おっ、そう、お嬢、
あ、じゃあこれバット使う、置いてく
さあ、予算いるよね。
いやー、たまんないね。
で
その後にまあ、じゃあまあおっさんも帰ったし、ちょっと夜食で弁当食おうかってなったら、頼んでたやつと違うじゃないかってなって、
うん、
モンスタークレーマー化するっていう松坂桃李が電話で、殺すぞっつって弁当屋にね電話かけるんですけど、ここがちょっとね、あれみたいな松坂桃李そっち系かっていう、これだからもともとなんかそういう二面性のあったやつなのか、そのスーパーがこう立ち行かなくなったことプラス寺島忍による精神攻撃で頭おかしくなってんのか、
寺島忍による夜って言うけど、でもまず大前提に古田新太じゃない。
いや、まあそりゃそうなんですけど、付きまとわれたりしてるんだけど、
だって寺島忍では自殺は考えないんじゃない。だからボディーブローのように聞いてはいると思うけど、寺島忍で死のうとは思ってないと思う。 まず古田新太があって、寺島忍がだいぶやる来てるっていうのは
っていうか、なんていうかね、あると思う。まあ、古田新太ももちろんそうなんですけど、でもやっぱ一番はその事件の原因となってしまったっていうところじゃないですか。 それで人一人死んだっていう、その自責の念みたいなところは、
うん、
俺はあると思うんですけどね。
だそれを喚起させるのが古田新太。
まあそうなんですけど、そういう象徴としては、
うん、まずそこが第一にあるから、まあ一番にまあでもいいか、それは。まあでもだから俺は追い詰められて出ちゃったっていうか、
表現しちゃった、
追い詰められてる、疲弊して焦燥しきった結果っていうか、変身しきった演出かなと思ったけど、もともとそういう人、
いや、まあそういうバランスでもあるじゃないですか。でそういう目で見ると、いや、じゃあもう、
うん、
マジでちょっとなんか乗り込んだったんじゃないかっていう風にも疑問の目がね強まるっていうか。でもその後にちょっと正気に戻って弁当屋さんに謝罪の電話かけるっていうところ、あ、そうだね、があるから、あ、なんかちょっと気が動転してたのかなっていう風にも取れなくはない。だって本当に やばい、本当にさ、あたおかだったらあんな謝罪の電話入れないでしょ。
いや、だからやっぱりそういう人ではないのかなっていう見方だと思うけど、
うん、
まあ最後まで弱いし、もうでも完全に PTSD だよね。
いや、もう本当にそうですよ
ね。最後古田新太がさ、まあそこも重要なシーンなんだけどさ、もうちょっと和解しようとしててさ、こう見てる側もさ、あ、多少進んだのかなと思いきや、そのいや今はそういう気持ちじゃないんだっつって、もう古田新太も演技も完全に違うパターンに変えててさ、まあこっちもちょっと歩み寄るのかなと思うんだけど、土下座しちゃうんだよね、その古田、松坂桃李がね、もう PTSD だよね。
スーパー潰れて松坂桃李は警備員をやってる、でそこに、まあ、古田新太とあの藤原季節が車で遭遇するんだけど、まあここもちょっと入れ子構造っていうかね、前半同じようなシチュエーションで、まあ古田新太は無理やりね、あれ飛ばしてこいとか言ってたんだけど、今回それしかも警備員が松坂桃李になってて、で海辺でそのさっき先輩が言った古田新太もちょっとなんかお互いいろいろあったよな、疲れたよなみたいな言う場面ですよね。
そうそう、
もちろんもちろんもちろん、そこでだからそこでの土下座があれでしょ、あのビジュアルイメージの土下座でしょ。それ前に2回土下座してて、その本当に まだスーパーが潰れる前にフードアートに本当につきまとわれて、でなんか帰りトンネルみたいなところを抜けた後で、まあ、土下座して、
うん、
でその時フードアートは土下座なんてな誰もできるんだよっつってフードアートを土下座し返すっていう、ね、うん、この地獄ありましたけど、その場面とあのさっき仁太郎先輩が言った運営のところの PTSD 的な反射的な土下座が2回ありますよね。だからまあ、そこに行く前にもそのさっきの張り込みのとこにちょっと話戻したら、まあ、結局もうそこで疲弊しきってて、まあ、首をつってしまうと、ドアノブにタオルかなんかこう引っ掛けて、でもそこで、まあ、なぜか寺島しもぶはさっそうと駆けつけレスキューしていくんですけど、でどさくさに紛れてキスをしてくるんですけどここもすごいよね寺島しもぶのモンスターっぷりっていうか、宇佐川通りが拒否して、でその時にもう寺島しもぶ、私がおばさんだからみたいな、拒否してんでしょみたいな、私が若い子だったらみたいなこと言うんだけど、そこもちょっと深読みするとロリコン疑惑のあるね、松坂桃李におばさんだからとか若い子だったらみたいなことを言うってことは、いやもうお前もう寺島しもぶもちょっとなんかこう意地悪くないかみたいな案にお前ロリコンやから若いやつええんやろみたいな風に僕はちょっと受け取ってしまい、しかも多分ね、それ多分計算で言ってないじゃん、おそらくその寺島しもぶの役としては。だからもうそこはもう恐ろしいというか、本当に
メタ的
計算外のところで人を傷つけていくっていうか
うん、なるほどね。まあだからね、でも俺だからね、そこでね自殺までは行ってないかなと思ってたから結構ショッキングで、
うんうんうんうん、
でその後のあの古田新太がちょっと歩み寄りようとしてたところでももう全く聞いてないっていうのが、やっぱりそこまで追い詰められたんだなって答え合わせだったから PTSD だなっていう。
松坂通り視点でいくと、そのかのんちゃんの死っていうのをこう乗り越えられないんですよ全然ね、
うん、
で結局店も潰しちゃうし、対比がすごいうまい。だから古田新太は一応ちょっとなんかこう変化があるじゃないですか、
うん、
けど松坂通りはもうなんかねないですよね、ポジティブな変化が基本。その本当になんかこう死に対する責任を感じてるんだなと思って僕は見てたんですけど、途中でねマニキュアを万引きされるじゃないですかスーパーで、
うん、
でその場面も松坂桃李見てるんだけど、彼女ちゃんの事件があったからもう何も言い出せないで、まあそれは結局寺島しもぶはね万引き地面やるわけですけど、
だからまあでもそういうとこ頼りになるからな、まあなんかこう利面性あって、うん、なかなかリアルだなっていうのはある、うん、
まあまあまあ、うん、まあ確かに悪いばっかりでもないしね。
そう、
だから僕結構松坂桃李が本当にダメージ受けてんだなっていうのが印象的なんですよ、
うん、まあだからでも古田新太が当たり散らした結果がそうなっちゃったっていうか、もうそれは取り返しのつかないことなんだよみたいな見せ方もしてるのかなと思ったな、あの二人の話。あそこまでダメージ受けると古田新太がいくら歩み寄ろうとしたところでっていう感じなのかなと思う。だって最初は結構そんなでもなかったじゃん松坂桃李は。まあだからことが大きくなるのと同時に、まあ古田新太も攻めてくると、まあ報道もありつつっていうのはっていうのがあるんだけど、なんか最初からあの表情はしてなかったと思うな。
まあそれはそうです
、うん、
でもそう考えて何が決定打になったのかな、松坂桃李が あんな風になっちゃった。
まあでも地獄のシーンがでもあったよね。
ありましたね、
あのじゃあお前再現してみろ、もう一回どうやって死んだか教えてみろっていう地獄
のシーンが。いやだから俺も そこだと思うんですけどね、あの、
まあ、
ちょっと話飛んじゃいますけど、あの、うん、アクト・オブ・キリングってドキュメンタリー映画があったわけです
よ。うんうん、そうそう、なんかね、
まあ、あれはインドネシアかな、
インドネシア、
デヴィ夫人だからそうですよね。インドネシアでその虐殺をした人たちに、まあ、監督は取材していってどういうふうに、まあ、市民たちを殺していったかっていうのを再現させていくんですけど、
うん、
まあ、それに近いですよね。あの地獄の再現シーン、まあ、古田新太と松坂桃李による現場検証じゃないですけど、
うん、いやだからその地獄の歩くだけなのに地獄の
地獄でしたね、あれ。
どんだけ引きずられたか
で、ね、
きつ
めちゃくちゃこう詰めてくるからね、古田新太。
いやだからそれを平気でさ、でもさせられるのも古田新太も変だよね。
いや古田新太だからもうやばいんですよ
ね。やばいよね。
だから僕的には古田新太と手足の忍ぶでやっぱ、うん、それに壊されていく松坂桃李なんですよね。もう僕の見方としては
両輪となって、
うん、やっぱでもそこですよね。そこは決定的ですよね、松坂桃李にしては。これまあ難しいのはスーパーがだから閉店しちゃったも理由って完全に、ま、僕はマスコミだと思ったんですけど、
あ、直接的な原因としては、
じゃあ松坂桃李がああいう自殺しちゃうみたいな追い込まれ方したのは別にそのスーパーが立ち行かなくなったっていう、まあもちろんあるんだろうけど、それが決定的ではない。
いやそれは違うんじゃない。
違いますよね、
うん、だ松坂桃李がああいう状態になったから店はもうやめたんじゃない、もう続けていけないっていう。でもスーパーも一瞬なんか持ち直すようなシーンも一瞬あったよね。
ポップ作ったりね。
そうそうそう、だから飲み会の開けた後かな、
うん、
BG もね、スーパーの BG と見せかけてね、ポジティブな曲かけてたんだよ。
そこまで注目してなかった。
まあそれ前振りになるんだけど、まあ本当性格悪いんだけど、まあそれはうまさなんだよ。
こんぐらいですか、もうクライマックスいきますか。
うん、
で古田新太がまあどうやってこう救われるのかっていう人に僕は ずっと見てて、まあ結局僕はお墓参りのシーンに全て凝縮されたなと思ったんですけど、娘のね墓に行くと、うん、古田新太と藤原季節と、でそこに元妻が来て、でその後まあ3人で墓参り終わってご飯食べるんですけど、
うん、
そこですよね。そこで、まあ、古田新太が、まあ、元嫁からこう打ち明けられて、もう奥さんずっと妊娠してて、
うん、
で、まあ、出産が近いと、新しい夫との間の子供の出産が近い、でそこで、まあ、名前つけるときにその今のね奥さんの夫の提案でカノンから漢字もらって、うん、茜っていう、
うん、
しようと思うって言うんだけど、古田新太はそこでね
あいつ
むちゃくちゃむちゃくちゃ臭すその夫のことを。
ディスえぐいよね。
工場勤めでみたいなひどいよね。
仕事まで攻撃する、ね、
いや本当嫌なやつって思うんだけど、まあ散々そこで大暴れした後に、まあ奥さんにね切々と諭されてあなたよりもすごいいい夫だわっていうことを言われた後に、もう古田新太がすまんっていうね、羨ましかったなっていうところですよね。もうここがもう完全にあのターニングポイントっていうか、
うん、まあ奥さんが言ったことは別にまあ聞いてるか聞いてないか分かんないんだけど、
うん、
まあやっぱり考え直すんだよね。
だから そこで本当にやっとこうなんか
変化がね、それ考え直すっていうことができるようになってる、う
ん、だから今までずっと固くなだったんですよね。
そうそうそう、
カノンに対して結構そのあなたの接し方も良くなかったとかあるじゃないかっていうのを奥さんに言われるんだけど、
うん、
本人は固くなりそれを認めないんですよね。
そうそう、中盤はね、
だからその最後の羨ましかったっていう一言で本当に凝縮されてるっていうか、あやっとここでちょっとなんか変化が決定的になったなって思って、まあ成長ではないんですけど
まあまあ変化ぐらいなのかな、
変わっていけるというか
まあ、心情を吐露できる。
やっぱり新しいね、奥さんの子供っていう、しかも自分の娘の、まあ、名前を、ね、受け継いでる子が生まれた場面っていうのは、まあ、その後挿入されたりして、まあ、これがなんか古田新太にとってちょっとささやかなあの救いじゃないですけど、になっていくのかなって思わせといて、もう最後のラストカットですよね、まあ、娘が昔描いた絵っていうのをね見つけて、その絵が、まあ、古田新太が前にこう油絵始めて描いてたカモメの絵、
うん、そう先生持ってきてね、まあおもむろに来るんだけどまあこういう映画でも分かりやすいとこあるんだなっていうまあでも昔描いた絵が出てくる、
ささやかな救いになるっていうか、で それがもう全くその今まで全然親子の絆とかつながりみたいなの全く感じてなかったんだけど、でも景色だけは同じものを見てたっていうか、も
う
構図が全く一緒だから、もういいのがそのカノンちゃんの方は、古田新太が描いた絵よりも、うん、描写は細かくなってて、でも古田新太が乗ってるだろう船もねあるから、余計これはもう泣かしに来てるなと思いつつも感動しちゃいました、ね。まあ、これが、まあ、古田新太にとってはちょっとささやかな許しで、じゃあ松坂桃李は何かって言われたら、これもう完全にこう脇役の話になっちゃいますけど、奥野瑛太がね出てくるわけですよね、うん、埼玉のラッパーのマイティが出てきて松坂桃李はもうスーパー潰れたから、うん、警備員でバイトやってるわけですけど、そこに奥野瑛太が来て、あれあの店長ですよねつって、いろいろ大変でしたねみたいなこと言われて、あーでも俺好きだったな焼き鳥弁当みたいなうちの母親もすごい好きだったんですよみたいなこと言われて、松坂桃李はそこでもうジュンと来ちゃうからね初めてこう救われたみたいな、あれずるいですよね、あれ一発でもう奥の枝に持ってかれますもんね
まあささやかな、ね、希望は、ね、
ほんとささやかな希望、
まあちっちゃい弁当屋でもやるのかなぐらいのね、
そうやって振り返ると焼き鳥弁当って看板商品だったから、宴会部長の人はね最初はね焼き鳥上がったよとか言ってんだよね
そうなんだ、
見る前か分かってましたけど、もう結局まあそこで終わって、まあすっきりしないけどちょっと希望らしきものもあって、まあ疲れてる映画だな、
なんかこう、まあ、もうちょっと早い段階で言うかった、キャラクターのこう言い返さない、松坂桃李言い返さないじゃん、あの怒って反応とか反論とかしないキャラクターが、あの古田新太の娘もそうで、であと寺島しのぶのボランティア先にいるあのおばちゃん、おばちゃんじゃないのかなあのカレーこぼす
どんくさい女の子でしょ、
どんくさい人も同じ置き方してるって、あのもう監督が普通に言っちゃってんだけど、インタビューであ
、そうなんですか、うん、
だそれを聞いたら、あの寺島しのぶがさ、あの人にはめっちゃ言うじゃん、怒るじゃん、あの独裁子には、で最後泣くじゃん、言って怒った後に一人で
炊き出しっていう
か、そうそうそう、
炊き出しの時にそれでカレーを振る舞うんだけど、その独裁女の子は、うん、あの寸胴をねひっくり返しちゃって、ね、
うん、
でそれを寺島しのぶがこうかき集めて
そうそう
そうグガーって地面に這いつくばってカレーを拾うんだけど、 そこでほろりと涙がその涙のシーンはっていうことですよね、
そのまあ寸胴落として怒るまあその気持ちわかるんだけど、誰だって怒るんだろうけど、スーパーなくなって、まあ振られて泣いてるとも、もうもちろんあると思うんだけど、なんかやっぱりその初期中盤までの古田新太と同じ立場になっちゃってるたんだよね、やっぱり手出しましのぶがもう一方的に黙ってる人に攻撃していくってところにもしかしたら気づいたんじゃないか、
あそこまで相対化できてるかな、僕は、まあ、松坂桃李に振られた涙っていうよりは、なんで私うまくいかないんだろうっていう涙かなと思って、
うん、
こんなに頑張ってるのに、 なんでうまくいかないだろうっていうやるせなさで感極まったのかなって僕は思ったんですけど、うん、あの場面そこまで相対化できてないでしょ、あのモンスターは。
モンスターこだわるな。まあでもちょっと進みすぎてるか、まあ、ただ見てる方はそういう構造だったのかなっていう、まあ、
そうですね、なるほどね。多分ですけど自分が松坂桃李を追い詰めてるかもしれない可能性っていうのには全く無自覚じゃないですか。ついほども思ってないでしょ。 むしろ支えなきゃっていう、こんなに弱ってる彼を支えなきゃ私みたいな、そこがもう僕はきついなと思って。
いやでもやっぱ話聞いてると古田新太以上に感じてるよね、寺島しのぶの存在を。曽我君は、
いや僕は感じてる
ね、
それぐらいこう心を持ってかれてる。やっぱ、ね、演技が良すぎる寺島しのぶ。
まあでもあれだよね、その社会的圧力というかね、あの年の人が独身でっていうのも、まあそれなり大変なこともあるだろうね。まあ、日本は特にそうらしいから、
うん、だからその古田新太と松坂桃李はもうささやかな希望の一端みたいなのをこう提示して終わっていくんだけど、寺島、うんうん、しのぶはだってもうなんかこう土にこぼれたカレー盗めて号泣して終わっていくから救い全くないじゃないですか。
だから監督はこいつが一番悪いんだよっていう演出してるってこと。
そうなっちゃいますよね。だって もしかしたら自分も寺島しのぶになってるかもしれない、誰かのねみたいな怖さですよ。結局僕はもう古田新太よりも寺島しのぶに心を持ってかる着陸場になってし
まう。まあ面白いじゃないですか、独自の視点。だ空白で言うと父と娘の過ごしてた生きてた時の過ごし方ってのもまあ空白だったのかなみたいなさ、まあ意味のない時間、意味のないっていうかのような気がしたところで、まあイルカの絵が出てくるから、
そうなん
です、まあ輪をかけてよかったのかなって、まあよかったってこともないんだけど。まあぐらいですか。じゃあ今日はこの辺で。
はい、
以上脱力
ゲーマタイムズでした。
ありがとうございました。
脱力決めのタイム中。
それはいいんですけどね。